医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は日本看護協会さんのこれからどのような事業に取り組んでいくかということを伺ってまいりたいと思います。お話を伺いますのは日本看護協会専務理事の井伊久美子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。日本看護協会で専務理事をしております。広報も担当してます。よろしくお願いします。
はい、今月6月の7日と8日に通常総会を行われたということで、そこでさまざまなこれから取り組んでいかれる事業など決められたということで、重点政策としてどのようなことをご予定されているんでしょうか。
はい、日本看護協会では平成28年度の重点政策は大きく4本柱です。
はい、
一つは地域包括ケアシステムの構築と推進、それから看護職の労働環境の整備の推進、
はい、
3つ目が看護職の役割拡大の推進、そして少子超高齢社会に対応する人材育成、
はい、
この4つの、4本柱の重点政策に対してそれぞれ推進するために必要な事業を重点事業として、はい、全部で10の重点事業を計画をしています。
今までもこう積極的にこう取り組んでいらっしゃって、まだ継続されている事業とかもおありになるかと思うんですけれども、今回こう新たに打ち出されるこう目玉となるような取り組みというのはどのようなものになるんでしょうか。
多分皆さんもご承知と思いますけれども、はい、2025年、
はい、
これ大変節目になる年で、日本の少子超高齢化のこう一番ピークの第一段階目の年なんですけど、その2025年を見据えて社会保障制度改革が大きく進んでます。
はい、
ですので、日本看護協会も大きい法律改正があった去年の平成27年度から今申し上げた4つの重点政策を掲げて活動をしていきました。
はい、
ですので、27年度に引き続いて、4つの活動を取り組むということにしています。
はい、
で打ち出すとすると2つありまして、
はい、
1つは地域包括ケアシステムの構築、これはもう人々が最後まで住み慣れたところで安心して過ごしていけると、たとえその時に病気があったり高齢で何らかのお世話が必要でも最後まで住み慣れたところで自分の暮らしを保っていける、
はい、
こういうことをどうやってこれからこうやっていくかという、このことを取り組むというのが一つです。
はい、
それともう一つは少子超高齢社会に対応する人材育成ということで、はい、特に看護師 の、はい、基礎教育を充実拡充させていかなきゃいけないということがございまして、しっかり取り組むというのが28年度の特徴だというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。特に今おっしゃったように地域包括ケアで徐々にこう地域に帰って住み慣れたところで最後を迎えられるようにというのが国の施策でも動きがございまして、でそうするとやはり看護師さんの力を求める場が非常に増えてくるので、うん、そういったところでこう教育に力を入れられていくっていうのがすごく想像できるところではあるんですけれども、うんうんうん、具体的にその例えばこう専門的な資格をご用意されるとか、例えば先日ちょっとご発表されたこうクリニカルラダーのような形で今自分ができているお仕事をチェックしていくというのに活用したりとか、いろいろこう取り組みをされていると思うんですけれども、特にこういうことを今後目指す必要があると思われて事業に反映させていくというようなことってございますでしょうか。
一つはその先ほど申しました地域包括ケアシステムなんですけれども、はい、これ医師のお医者さんたちがかかりつけ医っていうことをおっしゃって、はい、それは普通に生活をしているお家で、療養しながら暮らしていくと、で、お家だけに限らず、それが介護の施設であったりサービスのある高齢者向け住宅であったりするわけですけれども、はい、いずれにしても病院と違って常時医師がそばにいるわけではない、ですのでそういうところで必要なケアをやっていくっていうことでは、これはもう訪問看護が一番、はい、特徴的ですけれども、いろんな判断とか、それからその医療的なフォローとか、はい、それから家族の調整とか、 他職種の皆さんとの、あの連携とか、はい、まあ、そういったことはやはりあの看護師が、まあ、一定の役割を担うということがすごく大きいわけですよね、はい、まあ、ということはあの看護師が、誰かの指示待ちであのやるだけではなくて、まあ、必要なことを自分でもやっていけるようにならなきゃいけないし、
はい、
相談にも乗れなきゃいけないし、実際もいっぱいいろんな相談を受けてます。でところが残念ながらまだまだあの病院で働いている看護師の数の方が、まあ、はるかに多くて、
はい、
在宅で訪問看護に従事する看護師の数というのは、まあ、そんなにあの多くないわけですね、ですのでここをしっかりとあの増やしていって、そして、必要なあの判断、そしてあの実践ができる人をあのどう育てるかということがまず大きいですね、
はい、
でそのためには今おっしゃっていただいたあの看護師がこう自分の経験を積みながら、まあ、しっかりその経験を身につけていく、はい、そして今自分のレベルがどうなってるか、でさらにどういう検査をすればいいかっていうことがあの分かるようになるためにクリニカルラダーを開発をして、はい、そして、そういったことをもとに、皆さんがあの自分の実践を磨いていくと、そういう仕組みを作ろうということは一つ取り組んでます、
はい、
でそれと同時にもっと基礎の看護師になるための教育、まあ、私たちは看護師の基礎教育というふうに言ってますけれども、はい、その免許を取るための教育の中でも今の、 あの申し上げたような在宅とか、はい、それから訪問看護とか、それからその、生活までいろんな人たちと調整しながら看護をやらなきゃいけない、こういうことのその自力をつけるあの基本的な学習をしっかり入れていかないといけないんですね、はい、今あの看護師の基礎教育は3年間 の、 あの教育ですけれども、これあのどちらかというと病院で働く実習の場もはるかに病院で働くあの実習の場が多いですので、まあどちらかというとあの病院で働くことを想定しつつ看護師のこう教育カリキュラムが組まれているところがあります。で当然病院でもたくさん働いているわけですし、これからもその需要が減るわけではありませんので、そういった教育に加えて、在宅であるいはあのもう少し介護現場等でしっかりとその連携調整ができて、はい、あの一定の判断ができる、そういうその基礎的な力を基礎教育の中でつけていく必要があるというふうに考えておりますので、充実したものにしていく内容もそうですけれども、今ですね看護師の基礎教育は3年間でやってるんですね、はい、であの学ぶことはもうどんどん増えてるんです。ほんの、平成元年ですから20年前は看護師の専門科目っていうのは5科目ぐらいでした、
はい、
それがもう20年経って、そこに3科目加わって8科目になってるんですね、にもかかわらず教育時間はずっと3000時間で変わらないという状況がありまして、これはもう増やさなきゃいけない。でしかもちょっとアジアを見てみますと、もう韓国とかタイとかフィリピン、こういうところももうみんな4年生教育です、
はい、
ですので日本のもう世界の最先端の高齢社会、これを担うあの人材ですので、
はい、
やっぱ教育もそれに見合う教育の内容と、それからボリュームが必要ですので、取り組みたいというふうに考えています。
はい、
で残念なことに今あの科目は増えてるけど教育時間が増えてないので、はい、あの1科目ずつに実習はやはり必要なわけですけれども、 その実習時間が少なくなってるんですね。でそれですので、
はい、
まあ、新卒であの就職して看護現場にあの出てきたあの若い新人の看護師たちがなかなかあの不安が高かったり、それからその経験不足でヒヤリハットのあのリスクの報告もやっぱり多くなっているという状況があります、
はい、
まあ、そうするとあのせっかくあの志を持っていても、まあ、自分に自信がなかったり実力が伴わないというふうに感じていたりして離職をすると、
もったいないですね。
そういう状況も、はい、あのなかなか改善してませんので、
はい、
これやはりあの一番あの基本の基礎のところをしっかりとあのやって、そして、はい、あの今申し上げましたように、在宅とか訪問看護とかっていうのは 実習も実は時間かかるんですよね。
そうですよね。
病院でこう行けば患者さんがいるわけではなくって、はい、それぞれのあのうちの実情とか、
はい、
それからもう当然お宅に行くのに時間もかかりますし、
そうですよね。
ですのでやっぱりそういったことをきちっとあの基礎力としてつけて看護師として踏み出すには、まあ、やっぱり今の3年教育というのは不足ですので、はい、せめてあと1年増やして、はい、まあ、しっかりとした教育をあのすべきというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。今、まあ、教育のお話を伺いましたけど、うん、まあ、それ以外に例えばあのここもちょっとお話ししておきたいなということがございましたら最後に伺えたらと思うんですけれども、
あとはあの看護師 の勤務環境ですね、はい、あのこれはあのやはり看護師 その勤務環境というのはもう24時間の交代制勤務、
そうですね、
はい、これがもうあの仕事のあり方ですので、はい、でじゃあその、24時間の交代制っても当然夜勤があります、
はい、
でこれはあの看護師とは切って離せないけれども、やはり夜勤の負担っていうのはなかなかその軽減するというのは今難しい、
はい、
あのいくらでも夜勤ができるっていう人はいない、人間というのは、はい、夜は寝るように、
はい、
あのできてますので、これをしかしあの、まあ、できるだけ軽減して、そして、こういうあの勤務環境でも働き続けられるようにする、
はい、
そのための条件は何なのかというようなことは、はい、あのこれはもう本当にずっとあの大事にやっていかないといけない課題だと思ってますので、はい、しっかりとあの取り組みたいというふうに思います。まあ、今年は特にあの賃金の体系について、あの看護協会の考え方として、まあ、一つこう形にして提案をいたしますので、はい、まあ、これについても、まあ、いろんな方のご意見もいただきたいですし、まあ、特にあの現場の方 あのご意見も伺って、勤務環境っていくつかありますけれども、はい、まあ、その一つはあの賃金ですので、勤務環境に資する賃金体系を、はい、あの打ち出したいというふうに思っています。
はい、特に今おっしゃったあの夜勤とかね、看護師さんの頑張りっていうのは非常に大きなものがおありになると思うので、うん、そこにある程度こう頑張れるモチベーション維持できるだけの何かこうあると本当に違うと思いますので、うん、あのまあ、賃金というのは非常に分かりやすいところで、まずここがちょっと手厚くなると非常にあの夜も頑張れるかなと思ってしまうんですけれどもね、はい、
ちょっと残念ながらここのところ看護師 の、
はい、
あの夜勤手当はちょっと下がってんですよね。
そうですか。
で本当にあのさっき在宅 あのケアのことを言いましたけど、はい、病院もあのすごくこう変わってまして、あの在院日数が少し少なくなってる、半分になっている、はい、例えば全身麻酔の手術の件数なんていうのは 1.8 倍、はい、から新規入院患者は 1.3 倍、救急の搬送患者は 1.7 倍、これ20年前に比べてなんですね、はい、で65歳以上の入院の患者さんが20年前は 55% ぐらいだった、今は 70.9% なんですよね。で、まあ、その中でも例えば約 20% の人が認知症の予備軍だったりしますので、必要な人員も、
はい、
あの増やさなきゃいけないという状況もあります。
なかなかこう現実問題として働きやすい環境ではないところの折り合いをつけるのが非常に難しいかと思うんですけれども、うん、あのなるべくこうね看護師さんたちが生き生きと働けるこう場が整うといいなと思ったりしますね、うんうん、
はい、で本当にあの新人で入って、
はい、
で、4、5年経験して少しこうあの一人前の仕事ができるようになって、はい、であの結婚したりあの出産するとそれで辞めちゃうっていうのは本当もったいないんですよね。
そうですね。
であの結婚したり出産してさらにあの熟練したお仕事ができれば、はい、それはもう本当に、まあ、患者さんだけじゃなくって、はい、看護師自身にとってもそうですけど、あの社会にもあのすごく貢献することだと思ってます。
はい、そういう、こう多様な働き方ができる現場になるといいですね、うんうん、はい、ますますの看護師さんたちのご活躍を期待したいと思っております、はいはい、本日ありがとうございます。
ありがとうございます。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。 番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。